2023年1月31日火曜日、ロシーですね。今日は第9章、井筒訳。まず読み下し文をちょっと読んでみましょうか。第9章、自してこれを満たすは、そのやめんにはしかず、推してこれを鋭くするは、長く保つべからず。金玉銅に満つれば、これをよく守る証。不器にしておごれば、自らその咎を残す。こう遂げて身退く、天の道なりとなっておりますね。口語訳、第9章、容器を手に取って縁までそれを満たすよりは、足りないくらいにしておく方がよい。剣を鍛えるとき、その刃をあまりに鋭くするならば、その剣は長く保てない。もし黄金や宝玉で高殿をいっぱいにするならば、それを守る術は何もない。もし不器であることが傲慢につながるならば、ついに惨事に陥ることとなろうとなっておりますね。不器、富裕層の富、尊いの木ですね。不器。第9章、容器を手に取って縁までそれを満たすよりは、足りないくらいにしておく方がよい。剣を鍛えるとき、その刃をあまりに鋭くするならば、その剣は長く保てない。もし黄金や宝玉で高殿をいっぱいにするならば、それを守る術は何もない。もし不器であることが傲慢につながるならば、ついに惨事に陥ることとなろうということですね。さて、井筒訳もじゃなくて小池訳も第9章ですね。第9章、増やしていっぱいに満たすのはやめた方がよい。打って鋭くすれば長持ちしない。金玉を奥の部屋いっぱいに満たしても、誰もそれを守り通すことはできない。不器であっておごれば、自ら災いを招くことになる。手柄を立てれば、自らが退くのが天にかなったあり方であると。ちょっとさっきの井筒訳を一つ残しましたっけね。そしたら、まあ小池訳もう一度。第9章、増やしていっぱいに満たすのはやめた方がよい。 食って鋭くすれば長持ちしない。金玉を置く部屋、金玉を奥の部屋いっぱいに満たしても誰もそれを守り通すことはできない。吹きであっておごれば自ら災いを招くことになる。手柄を立てれば自ら退くのが天にかなったあり方である、となっておりますね。井筒役をもう一度、第9章。容器を手に取って縁までそれを満たすよりは足りないくらいにしておく方がよい。剣を鍛えるとき、その刃をあまりに鋭くするならば、その剣は長く保てない。もし黄金や宝玉で高殿をいっぱいにするならば、それを守る術は何もない。もし不器であることが傲慢につながるならば、ついに惨事に陥ることとなろう。仕事が成し遂げられたなら、直ちに退かねばならない。それが天の道なのだ、となっておりますね。最後の2行。仕事が成し遂げられたなら、直ちに退かねばならない。それが天の道なのだ、となっておりますね。第9章は中が全くありません。井筒役では、まあ、昨日ちょっとね、世阿弥のことも言いましたけれども、この井筒さんの本の中に、この4ページ昨日ちょっと紹介しましたけれども、で続けてこんな風に書かれてるんですね。まあこのね、道徳教という、 こう象徴的なイマージュですね。この象徴的なイマージュの数々は根源的で独特で、しかも極めて力強い。それらは哲学的洞察と詩的な美とが特有の形で結びついた姿である。かくして中国や日本の一流の思想家、芸術家の一群を道徳教の熱烈な支持者へと変えてきた微妙でありながらも人を引きつける老子の文体の魅力が生まれた、と書かれてるんですね。この象徴的イマージの数々は根源的で独特で、しかも極めて力強い。本当そうですね。それらは哲学的洞察と詩的な美とが特有の形で結びついた姿である。かくして中国や日本の一流の思想家、芸術家の一群を 道徳教の熱烈な支持者へと変えてきた微妙でありながらも人を引きつける老子の文体の魅力が生まれたとなっておりますね。で、これら二国においてこの小さな書物が思想、詩、絵画、彫刻、工芸の発展に及ぼした影響は実に計り知れないほどの広がりと深さを持つ。これら日本と中国、この二国においてこの小さな書物が思想、詩、絵画、彫刻、工芸の発展に及ぼした影響は実に計り知れないほどの広がりと深さを持つと書かれておりますね。いや、本当にそうだろうと思いますね。まあ、中井先生も老子のことをちょっと書かれてましたし、昨日言った、まあ、前愛も多分読んだんじゃないかなと思いますけれども、まあそんなこんな老子、今日は第9章でございました。以上です。